101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。2月も半ばになりました。ちょっと寒い日が続いたりしましたけれど、なんとか皆さんお元気にお過ごしのことと思います。今日は西宮市役所の玄関ホールの通路にあるアーカイブ西宮という写真の展示ありますね。ああいう西宮の古い歴史に関わるような資料を、西宮市役所では随分たくさん保存してくださっていて、専門の方々がそれを整理したり企画をして展示したりしてくださっているんです。今ちょうど市役所でやっておられる展示を拝見したいなと思ってやってまいりました。で、この展示を担当されるのは西宮市役所で情報公開課という課の住田さん。お話を聞きながら皆さんにご紹介してまいりたいと思います。住田さん、こんにちは。
こんにちは。
今年もまたいろいろよろしく
お願いします。
早速ですが、今回のアーカイブ西宮、はい、どんなタイトルでやってらっしゃるんですか。
はい、今回は本町通り杉氏碑のメインストリートという題で展示しています。
なるほど。本町通りと言いますと、西宮神社赤門の前から東へ通ってるあの道のことです、
ね。はい、そうです。
静かな道ですけれど、あれにはいろんな歴史がある。
そうですね。杉氏碑のメインストリートという副題を、はい、付けさせていただきましたけど、はい、昔はメインストリートだったというところを知っていただけたらいいかなと思います。
そうですね。今西宮でメインストリートを言ったらどこやろな。まあ市役所前線、はい、いやいや札場筋、
そうですかね、
西国街道、いろいろありますけれど、はい、ここを言うて決めることは難しいと思いますね。はい、
そうですね。
むしろ昔の方がはっきりしてたわけですね。
そうです。わかりやすくメインストリートだったと思います。
なるほど、はい。で、いろんな資料が展示されておりますが、まず最初にこれ古い地図ですかね。
そうです。これは江戸時代の本町通りを、はあ、表す絵図ですけれども、はいはい、山崎道文献の米図というところから西宮神社と本町通りのところをコピーして展示していますけれども、
長い地図、はい、絵巻みたいなものの一部ということですね。
はいはい、一部です。
上の方には六甲山の山並みがずっと霞むように書いてあって、はい、手前の方は海で、はい、その間に西宮の町がすごい家がたくさんあるところやな。
そうですね。その大きな道が今の本町通りにあたります。
広い、一番広い道が本町通りや、はいはい、それを挟んで北にも南にも家がいっぱいですけど、
そうですね、
これは明治に書かれたもの、
こちら江戸時代に書かれたものですけれども、はい、左側には西宮神社が大きく描かれてまして、
立派ですね。
はい、で通りの右の端には東川がちょろちょろちょろちょろと流れてるのが、はい、見えます。
で、そこで道突き当たりになってますね。
そうですね。そこに今もあります少年寺というお寺が、はいはい、小さく描かれてますけれども、はい、そこまでが本町通りだったという時代です。
江別さんの赤門から東側までが小大通り、はい、
そうですね。東側の少し西にありました少年寺までが大通り、
はい、少年寺というのは、まあ、そういう意味では一つの分岐点になるお寺ですね。
すね、はい、少年寺の黒門という門がありまして、
はい、
西宮神社の赤門と少年寺の黒門、うん、その東西の門に挟まれたところの狭い範囲が本町通りだったんです。
そうですか。はい、でもまあここ人通りが大勢 あったんでしょう。ここキャプションにも書いてありますが、はい、商船、商船言ったら、
はい、
JR の、
JR ですね。
ね、はい、国鉄になって JR になったあの商船が、西宮駅ができて、そこに汽車が入ってくる。そのたびに江別さん行く人がたくさん通ると。
そうですね、あのその頃は国道2号もありませんでしたし、うん、西宮駅明治時代ですね、西宮駅ができて江別さんの時とか東海江別の時とかはあのこの本町通りを通って皆さんいらっしゃったみたいですね。
そうですか、はい、これ11月の正門払いには、はい、露店が並ぶと書いてある。正門払いってどんな日ですの？
正門払いっていうのは商店の方って、
はい、
損してます損してますって言いながら実は儲けてるっていうのが昔から言われてましてで正門払いの日は本当に神様に誓ってこの日は損しますよっていうふうに大安売りをする日だったようですね。
この日はもう損を覚悟で、はい、あのお安売りやりますっていう、
はい、本当ですっていう、はい、
正門払いってそういう本音の日やという。
そうです、はい、
な
ので大安売りで皆さんね、あの電車の汽車乗って、
は
い、遠くから来られたみたいです。
そうですか、はい、昔から儲かりまっかまあまあですいうなんかやり取りやと言われてます、
そうですね、
この日だけは儲かりまっか、はい、いや今日は損します、は
い、そういう日だったみたいです。
そんな日があって、
はい、
その日には江別さんの前に大通りにたくさん露店が並んだ、
はい、そうですね、
あ面白い資料です ね。それからあとずっとこう地図が出たりします。この地図は今の、 あの本町通りの地図ですね。
そうですね、あのこれは大正5年の地図になりますけれども、はい、この時はまだ、少年寺の黒門が本町通りの突き当たり、うん、東の突き当たりにあった時代のものでして、は
いはいはい、行き当たりになって
る、はい、そうです、ね、オレンジ色でペンでちょっと上から私なぞりましたけれども、本町通りが少年寺のところで終わってるんですね。
なるほど。
それであの上に北側にあの線がありますけども、西国街道とかあと尼崎の方に行く道とかに分かれますが、
ここは大事なとこやったんですな。
はい、北に上がるんですね。
少年寺から左へ一辺間が北へ向いて、ま、はい、っすぐ登っていくと西国街道へ、はい、続いていく。でまああれは東側かな、はい、
六谷川
かな、はい、渡ったとこぐらいで右へ折れる道ができてた、
はい、
それをずっと右に降りる道ですから、今のいう福祉会館のあたりへ出ていく細い道、
ね
はい、
昔市民病院があ
ったとこですね、市民病院があった、
はい、
あの道を大阪の方へ向いて街道ができたわけ、
はい、それを天道という
そ
う
です。天道という、
はい、
ははそうですか、
はい、
でそれが未だにこの本町通りとつながって、
はい、
旧国道と言われている
。そうですね、はい、今の本町通りとつながるのが大正の8年になります。
そうですか、
はい、そのですので5年の地図ではまだつながってなくて。
そうですね、これは大正5年ですか、
はいはい、その下に少年寺の絵図も混ざってますけど、
ありますね、これ珍しいな、
はい、明治時代の絵図になりますけども、うん、国道の突き当たりに、うん、あの門がありまして、
はい、
少年寺の中には立派な松が描かれてますけれども、
はい、
これが大正8年にあの陸軍の大砲が通られへん、あの横道を通られへんやないかということで少年寺のところの真ん中を突っ切って国道を作って
新たに、
はい、
そ
うですね、
それが今の道だ。
そうです、はい、
ああそうですか、はい、これはそんならこの絵も大事な絵なんですな。
そうですね、はい、
ああ少年寺の絵が載ってます、はい、でその次には写真が出てきましたけど、はい、これ同じような場所ですね。
そうです、こちらはもう大正13年の写真になりますので、
はい、
あの国道が東側の方まで突っ切ってからの写真になります。
今でいう旧国道、
は
い、できた時の道ですね。
そう
です、はい、で枝を張った黒いあの門があって、
はい、
枝を張った松が道の上にギュー出てきているのが少年寺、
はい、向こう側に少年寺の松だけ見えてます。
手前にね、
はい、
15銀行西宮支店の、
はい、
建物がありますが、はい、これは
これはですね、明治時代に何和銀行という銀行がありましたけれども、はい、それが今15銀行になった、なってからの建物なんですけれども、立派な建物がありまして、
ね、
はい、ただ昭和2年のですね、金融恐慌がありましたけれども、
はい、
そのあたりで15銀行は実質破綻してしまうんですね。でその後はタバコの専売局になりました。
タバコの専売局ね、
はい、
今でいう JT かなんかありますやん。今
専
売公社いう名前から民間経営になりましたでしょう、
はいはい、
昔は専売公社というタバコは 国営の商売やったわけですからね、はい、それに変わったわけですか。
はい、そうです。
そうですか、はい、そういう変遷を得て、これは赤門の方を向いた町並みが、はい、大きな道を挟んで白壁黒板塀の家がずっと両側に並んでますね。
そうですね、これは本町通りの一番西の端を今度写した写真になりますけども、あの突き当たりが赤門が見えてます。
森も見えてますな、
はい、見えてます、はい、で上下にあの明治末期から大正初期の写真と下に大正13年の写真がははははあの並べてますけど、大体同じような場所から撮られていますけども、
十数年違うということです
、はい、道の、そうですね、道の雰囲気がやっぱり大正になってからちょっと整備されたよう で、
そうです、ね、
はい、上はボコボコですね。
そうですね、これ両側の建物は民家ではなさそうに思いますが。
そうですね、本町通りはやっぱりあの交通の要所だったということで、はい、本陣とか脇本陣とかもありましたけどね、旅館がたくさんあったようですね。
そういうものが並んでたところ、
はい、はい、明治時代にもそれが30軒ほど残ってたというふうに聞いておりますので、その建物かもしれません。
そうですね、はい、で下の写真になるとちょっと様子が変わって、同じような街並みなんですが、ちょっとお店のショーウィンドウができてきたり、
はい、
電柱が立派な電柱がパンと立ったりというような、はい、ちょっと変わってきましたな、
ね、はい、ショーウィンドウがやっぱりね、あのよく目立ちますけども、はい、横にはあの写真屋さんのショーウィンドウが見えてますが、はい、かなりあのハイカラな感じがしますね。
大正13年昭和のちょっと前です、はい、その頃になるとだいぶ変わってきたなという雰囲気がします ね、
すね、はい、
さてその隣には、
はい、
あ、江別さん筋、はい、これ江別さんのまあ、西側東側を通ってる道でしょ。
そうです、今広い道になってますけれども、
玉垣がずっとあって、はい、右手に江別さんの赤門あるよという、
は
い、
そうです、
北から南へ向いて、
はい、これはあの本町通りの写真ではなく江別さん筋の写真なんですけれども、はい、前に見えてるのが江別さんのこのこの柱が見えてますね、
ますね。
でそちらの辺は土の上に人が歩いてはるんですけども、
ああ、そうそうそう、
手前になると、はい、あの水浸しになってるんですね。これ水害の時の写真ですので、
水害の時の写真、
はい、なので馬場町の方は水浸しになってるけれども、はい、本町通りは水があの使ってない、はい、という写真です。
ということは本町通りはちょっと高かったということですね、
ということですね。
ああそうか、なんか京都資料館の館長さんに昔聞いた話ですけど、本町筋っていうのは境界線やった。
なるほど。
で北側が町方、南側が浜方と呼ばれてたと。だからあの道は高いのはそういう理由ですということを聞いたことがありましたね。
なるほど、やっぱり高かったんですね。
うん、高かったんですね、この写真でよくわかりますね、はい、はあ、さて次の写真はちょっと目を引きますね。これ
そうですね、
やっぱり双葉筋あたりから西を向いた江別さんの方を向いた写真でしょうけど、
はいはい、う
自動車走ってますから、
はい、
だいぶこっちへ来たの。大正13年と書いてある、はい、右手に真っ白の大きな鉄筋の建物ができてるんです、はい、これは何でしょう。
ものすごく大きな建物ですけども、はい、こちら辰巻線の本店の写真になります。
この前辰馬さんのとこで博士課さんでね、はい、ちょっとお酒の歴史や樽海鮮の話聞いたことあるんです。その時に辰巻船をできた。
なるほど。
でうちはその樽海鮮でお酒を運んでたけど、それから海運会社まで作ったんやという、まあ、これですな。
それです。大正5年に辰馬の本家酒造から、
はい、独立
して辰巻船というね会社ができまして、その時に建てられた本店なようですね。
これはすごい建物、お城みたいです
ね。お城みたいですね、本当今までの写真とはちょっと違う建物で、はいはい、から
その下は同じようなところ、は
い、そうです。これも少し東になりますけども、はい、すごいあの夜景の写真なんですけど、
そうです、ね、
キラキラキラキラしてまして、昭和に入ると電気がねつくんですね、あの店の前に。なので皆さんあの夜に通ってももうお店の中が明るくて、はい、看板がキラキラしていて、
は
い、素敵だなと思います。
本当ですね、はい、ちょっと街の様子も変わってきてんなと思いますけど、
そうですね、
このキャプションがあって説明が書いてあるんですが、はい、その中に手前から松井呉服店、
はい、
その次阪神伝統栄養所と書いてあるんですな、
はい、
これは何なんですか？
ですね、今ここにお店が見えてますけども、はい、電気の御用はここって書いてるんですね。阪神電車電気の営業所って書いてますけども、はい、このね、ショーウィンドウにちょっとはね、あのライトの電気のライトの
電球や、
はい、電球がね並んでます
けど、看板が電球の形になってる。
そうですね、はいはい、あの阪神電車さんが電気の事業を、はい、かなりされてまして、
はい、
で家庭の電気とかはこちらにご用をね聞いてたみたいですね。
阪神電車さんが各家庭の電気を売ったはったよ、はい、はあ、そういう時代があったんです
ね。
でその営業所がここで、
はい、こちらが営業所でした。
あ、まあ、ちょっとうち電気の調子悪くなったかいたここへ言うたら聞いてくれはるよ。
そうですね、あの発電所がねありますしね。
発電所ありましたね、はい、西宮の阪神西宮駅の北側にレンガ造りの大きな発電所あったん僕覚えてますわ、
はい、
そこから電気を配ってはったいうこと
ですね、
はい、あ、そうですか、関西電力なんかできる前の話ですね。
そうですね、
そうですか、はい、そんな写真があるという
、はい、
珍しい写真やな。さて次は本町通り双葉の辻界隈、
はい、
双葉の辻って言うたんですか。
そうですね、今の双葉筋と旧国道 の、はい、あの交差点、あの辺りの写真を何枚か出してきましたけれども、
これが交差点、
はい、交差点ですね。
これ 5,6 メーターですやんか。
そうですね、双葉筋がまだものすごく狭かった時の写真です。
手前、一番手前に精肉屋さん、はい、お肉屋さん
です、ね、お肉屋さん、
はあ、それで着物を着てマント着た人がぞろぞろ歩いていらっしゃる、
はい、
狭いですよこれ、ね、双葉筋なんて今何十メートル、ね、2,30 メートルあるでしょ、
はい、
あれ 5,6 メートルしかないね、
は
い、
狭かったんですけども、この時の方がにぎわってたと思うんです。このにぎわいは素晴らしいですね、はい、
これ大正ですか。
はい、大正の終わりの写真です。
はあ、
はい、
みんな着物着てマント着て帽子着て下駄履いて歩いてはるもんね、はいはい、
ここに広田神社の標柱が、
は
い、ここより15丁ですかね、はい、書いている標柱がありますけれども、
これは5メーターぐらいの長いあの標柱ですよ。
そうですね、
これがここに立ってたんですか。
はい、今国道2号と札橋筋の交差点のところに
映ってる、
はい、立ってます。はい、
国道2号線と札橋筋が交わるところの、はい、東北の角っこにこれが移設された
そうですね。
はあ、この写真ちょっと右側の下側に何か書いて、はい、写真だけ大きくなってますけど、
はい、これもあの同じところの写真なんですけども、うん、これは昭和4年にあの発行されました地図の裏面に載ってた写真なんですが、はい、あの昭和3年にですね、
はい、
あの昭和天皇のご即位で、あのお祝いで西宮市内の史跡のところに標柱を立てていこうという動きが出まして、ここを昔考察場がありましたよという、あの史跡考察場跡という標柱を立てましたという写真です。
なるほどね、はい、これは昭和4年と書いてあるね、はい、写真が、ああ、そうか、その時にこうすでに寛平大社広田神社という石柱が立ってたよっていう、
はい、その横にも、
横にも、
もう一つあったんですね、今はもうありませんけれども、
はあ、その写真続きのところですけど、
はい、
軍服を着た方が何人かと、あ、まあ、はい、町の人も含めてなんかえらい看板立てて賑やかですね。
これあの昭和11年の観艦式の日の夜の写真になります。
そうですか、その観艦式の話もね、この間郷土資料館でお聞きしたら、
そうなんですね、
面白い漫画のポスターが配られたりしましたいう話聞いたんですけどね、その時に夜はこんな雰囲気やったんだよな。
ねえ、
あ、
歓迎の提灯がたくさんついてますし、
す、ね、
上にはね大きな看板もつけて、
ね、
町中で歓迎しているのがよくわかりますね。
あ、なるほど、ね、
はい、できらびやかです、
はいはい、これも商店街や双葉筋ですね。
そうです、
なるほど、はい、こんな雰囲気の時間もあったということで、
はい、
で、あ、これ何やろ、クジラの絵の看板が出てますね。
そうです、これもあの札橋筋の交差点から本町を東に向いた写真になりますけども、はい、一番手前のお店がですね、クジラ屋さん、
はい、
クジラ肉のお店です。
大きな看板にクジラが潮を吹いてる絵が、
はい、
海の中に浮かんでる絵が書いてありますが、これクジラの専門店やったんですな、
ね、クジラって書いてます ね、 はい、
それでちょっと古臭い自動車が向こうから走ってくるのが見えますか、はい、大正13年頃にはこんな自動車も走ってたん
です、ね、下がまだねボコボコだったので土なんかを飛ばしながら走ってたでしょうね。
はい、これはまた珍しい写真があります。その隣にね、はい、ちょっとあのなんか新聞折り込みチラシみたいな素朴なもんですけど印刷された紙が貼ってありますが、これは何ですか？
はい、これはあの戦前の商店の広告の一覧になりますけども、
なるほどね、
はい、たくさんね商店がありまして、
本当ですね、
はい、今と違ってテレビとかでね、はい、放映しませんので、それぞれ皆さんあの工夫されて、はい、あの靴の絵描いてたりとか、わかりやすく綺麗なお姉さんの絵描いてたりとか、
本当ですね、
はい、こういうところで工夫されてるんだなっていうのがよくわかります。
面白い時代やなと思うのはね。右から左へ書いてあるポスターとね、左から右に書いてあるのとか混在している。
混在してますね。
面白いですな、キャンデーストアなんていうのは左から書いてあるし、はい、コマドリなんていうのは右から書いてあるし。
そうですね。
これコマドリさんっていうのはお酒を飲ませたりコーヒー飲んだりするとこやったみたいで、あちこちで時々見る名前ですね。古い写真に出てくる。それと、よう見ると、文房具の安田さんのお店の、ね、はい、あれとか、
ね、はい、今もね、
今もやってはるところがありますね、はい、ウオウロウなんていう料理屋さんの名前僕は親父から聞いたことがありますが、そういうお店の名前もちゃんと出てる、はい、キネ屋さんとか、あるいはレコードで朝日電機商会なんていうのありますし、お味噌は白鶴屋ですとか、いろんなお店の名前がここに出てます ね。
面白いですね。佐藤屋さん、
ね、あ、こういうのを見たら、あの僕ぐらいの年齢あるいはもうちょっと下の方でも、あの、あ、知ってるわ、これ親父から聞いたとかいうのがあるかもしれない。
そうです ね。
そういうのを、まあ、一人で見てても楽しいですけど、何人かで一緒にこういうのを見て、あ、俺これ知ってる、あ、そうか、俺はこれ知ってるというような話が出てくるかもしれない、
ね、ぜひ皆さんで見ていただきたいです ね。
おいでになったらいいなと思います、はい、次は晴れの日の本町通り、
はい、ここからはあの、はい、本町通りで行われたお祝いの写真を、はい、6枚展示しています。
偉い人でですね。
そうですね、
軒には紅白の幕が張り巡らされて、大きな幕です。これ2メーターぐらいあるような幕が軒並みずっと江別さんから手前へずっと張り巡らされて、
はい、
でそれぞれのお家に提灯がぶら下がって、はい、大きな提灯、お揃いの提灯みたいですね。はあ、それで提灯にマークが入っていて、これ三角形2つ
そうですね、
のやつ、西宮市のマークですね、
はいはい、そうですね、これまだ朝の時のマークが残ってますけども、市政施行の日です。
あ、はい、そうですか、この日から西宮市が出発したって、
はい、
昭和大正14年4月1日
はい、
ね、
もう朝から夜までどんちゃん騒ぎだったようですね。
いや、大勢の人が出て歩いてはります、
はい、
隣の写真はまたこれ奉祝と書いてあるからお祝いですね、
はい、
こちら同じような仕立てになってますな、は
い、そうです。こちらもあの昭和天皇のご即位の日 の、はい、あの札筋の角ですね、はい、大きなものが出て、はい、紅白の幕が張られて、
はあ、昭和3年、昭和が始まって、まあ、3年目みたいな年、
はい、そうです。
それからその次は昭和8年、
はい、これは何の、 あの本宿かちょっと不明なんですけども、はいはい、8年の夏だと思います。ああ、
そう
です。皆さん暑そうにされてるの で、
そうですね、
はい、なるほど。夏にもまた提灯、ね、ぶら下げて何かされてるんです ね。
みんなこうやって本町通りを通って江別さんお参りしはったり、はい、お祝いの行事をしはったりしたんですね。その次もお祝い、これ夜の風景ですけど、
は
い、
そうです。これは市政10周年のお祝いの日です、
はいはい、
ものすごい人出で、うん、あのおみこしが出てたりとか、うん、提灯行列が出たりしてますね。
西宮市政発行10周年というお祝いされたわけです、
はい、
でこの時も本町通りでこうやってお祝いされて、
お祝いして夜はもう花火も上がったようですね。
ようやりますな、
はい、10年です。もうすぐ100年ですけども、
本当ですね、90年前、本当ですね、
はい、
その人は皇太子殿下の はい、ご誕生のお祝いという、
はい、あの平成の天皇ですね。
なるほど、はい、平成天皇が生まれはった時のお祝いやということですね、はい、そうです、はい、
こちらも
これ同じぐらいの年ですな、はい、
そうですね、
施政10周年と重なるような年ですね、
はいはい、お生まれになったのが8年の末12月23日だったということで、はいはい、9年になってからお祝いはされてまして、はい、あの辰馬棋戦の前も紅白の幕が
ここまで見てきましたらね、
はい、
本当西宮の中心もう間違いないですね、本町通り。
そうですね、もうメインストリートだと思います。
何をするにも本町という感じですね、
は
い、
そうですね。
でそこが大きな町で中心街やから、はい、そこから西国街道へつなぐ道が広がったり、あるいは尼崎大阪というふうにこう中国道ですね、
はい、
そこへつながる道が作られたり、
はい、
とにかくこの道は大変な道やということで、町の性格が変わっていくような改革があったわけですね。
そうですね、昭和に入って国道2号ができますと、はい、やはりあの車とか人の流れはそちらの方に移りますけれども、それまではやっぱり本町通りが交通の要所だったと思います。
なるほどな、はい、交通機関の変遷に合わせて町も変わってきたということをよく聞きますが、はいはい、まさにこれはそれを物語るね、
そうですね、
2号線ができて自動車ができて、
はい、
いろんな電鉄が走り出したその頃には静かな道になっていったという、
そうですね、
変わっていくわけですな、はい、さてその次がまた偉いことです、
はい、
空襲と戦後の本町、今まで見てきたあの立派な町本町通りが何もなくなってる、
はい、これあの西宮神社の赤門付近から撮られてますけれども、はい、本町通りがよく見えますが、建物がほとんど残ってないんですね。
そうですね、
はい、今までずっと見てきたあの華やかな本町通りの建物が全て一瞬でなくなってしまったというのがよくわかる写真だと思います、
ね、よくわかりますね、はい、何にもなくなってますもんね、人一個一人通っている、
はい、
それがそれから後にまた復興していくわけですね、
はい、
一番最後の写真はまだ復興の前でしょうけれど、新しい町ができていくという様子が分かっていますね、
はい、こちら戦後の写真で最後締めくくりですけども、はい
ね、
はい、辰馬棋戦 の, あの建物はね、はい、戦後遅くまであの残ってました。
あ、
で、あのお店もあの少し残ってましたけども、はい、現在はやっぱりマンションとかが多いですね、
まあ、こういうふうに西宮のメインストリートであった本町筋が繁栄からまた次の時代へと変わっていく様子を写真でお見せくださったの住田さんのなんか気持ちって言いますか、なんか皆さんに伝えたいことってありますか？
そうですね、あの現在あまり本町通りって通らない方も、うん、多いと思うんですけども、はい、あのかつては戦前はもうこれだけ西宮の中心でメインストリートでそういう華やかな時代もあったということをね、皆さん、ね、ご存知いただけたらいいかなと思います。
まあ、今また西宮の町の様子は、ずっと変わってきてますけれど、それを作ってきた、あるいは壊れてもまた作り直した西宮市民の力っていうのを改めて感じることができるんじゃないかなと思います、
はい、
とってもいい企画で、いい写真を資料を出していただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
市民の皆さんも市役所へ来られたらちょっと玄関ルビーから南側の通路、アーカイブ西宮の展示場をご覧ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。